化部記者のこぼれ話。木曜日のこの時間は産経新聞大阪本社文化部の渡辺圭介デスクに新聞記事の裏話やとっておきのこぼれ話を紹介していただきます。スタジオに来てくださいました渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
えらいすっきりしましたね渡辺さん。髪の毛を切って、
あ、ネタバレでした、ね、実は3月16日付で散髪しまして、
まあ、16日付でって人事異動みたいに言おうと思ってたんですよ。
いや、私事で恐縮ですがってやつですね。
ヒゲも短くなりました。
いや、これあのね、まあ最近マスク生活してから、まあ、手入れがなんかあんまり適当にしてたってだけで、最近割とちゃんとするようになってきたっていうだけの話で、いつもこんな感じです。
ヒゲがトレードマークの、はい、よりすっきりしましたね。
ありがとうございます、はい、気づいていただいて。
いやいや、気がつくでしょう。
気がつくといえば家電商、家電商、
家電商、さっきの強烈リゾートのリポート、
はい、そうです。私が泊まるはずだったのに泊まれなかったホテル
で何ですかその話。
なんかね、そこに予約していたんだけど、予約していたつもりだったんだけど、はい、確認したら違うホテルだったっていうね
場所は極めて近かったんですか。
いや、近いんですよ。
もう梅小路公園のすぐ近く。
なんかね、ホテルに聞いた駐車場が、はい、なんかちょっと離れたところで、ええ、なんでこんなとこなんだろうねってこう妻と話して確認したら違うホテルだったっていう、うん、これリポストしたら私もあれなんですかね。
あの、あ、応募資格はもちろんちょっとありますんで
挑戦してみます
拡散しといてください
すいません、どうでもいい話で。
では今日の本題に参りましょう。
本題、そうですね。なんかあの そもそも論なんですけど、
はい、
文化部の原稿ってすごいめんどくさいんですよ。まあ、言ったら固有名詞の嵐で、
はい、
まあ、固有名詞の嵐といってもこう、まあ、ファン以外は聞いたこともないような、まあ、伝統芸能の演目とか演者さんの名前とかね。はははは、
難しいですよね。そう
です
よ。
で、アートも範疇ですけど、まあ、歴史的な経緯とか語り出すと、もうもうちょっとね、他の社会部とかの原稿では見ないような、なんか、なんかすごいマニアックな話が出てくるんで、
はい、
で、大体、まあ、まあ、記者が何か原稿を書くときって、まあ、原点というかね、まあ、取材先が示してくれた、まあ、資料とかね、まあ、そういうのを参照しながら、まあ、原稿を書くんですけど、最近ちょっとこの そもそものこの元資料が間違っているという事例が、まあ、ちょっと立て続いたもんで、
はい、
まあ、ちょっとそんな話をしようと思うんですけど、まあ、具体的な実例でいくと、明治時代の、まあ、当時の社会背景を解説するときに、まあ、明治天皇の皇后奥様ですね、昭憲皇太后って言うんですけど、
はい、
なんか元資料を確認すると昭憲皇后皇太后って書いてあって、
へー、皇の字が入ってるんですか。うん、
で、原点つってもちゃんとした、まあ、図録なんですけど、
はい、
の解説なんですけど、で、皇后太后ってあんま聞かんなという、まあ、昔ね、
私初めて聞きました。
出家すると皇后になったりするんで、その点のあれなのかなと思いつつも、まあ、記者とこれ何なんですかねって話してて、で、昭憲皇后も出家したのかとか、いろいろこう、いろいろこう考えてたんですけど、
はい、
まあ、当時のね、時代背景から考えると、まあ、いわゆる国家神道云々っていうところ時ですから、まあ、それはありえんだろうっていうところで、で、これでもう間違ったらね、産経新聞何書いてんだみたいな話になってしまうので、まあ、これはもう間違ってたら私しましょう書きますからっていうんで、あの昭憲皇后にしたんですけど、
はい、方法も切っちゃったんですね。はい、
で、まあ、これ多分ね、
はい、
あの解説、その元資料を書いた方は、
はい、
まあ、昭憲皇太后と書くときに、
はい、
まあ、昭和の昭、憲法の憲っていうふうに漢字を出した際に、
はい、
法律の方を消し忘れたんじゃないかなとか。
はあ、なるほど。章をまず変換してから憲法って入力して憲の字を出したんだが、
法を消し忘れたんじゃないかなと思って。
そうでしょう多分、
うん、まあ今もって別にあのこれ書いた人に確認しないんで分かんないんですけど、まあまあ、多分誤りだと思うんですよね。
まあ、そういうミスはどうしてもありますよね。
だからね、っていうとね、本当いろいろ疑いだから、まあ、わしらって元資料すら疑うっていう、なんか本当いやらしい仕事だなと個人的には思うんですけど、はい、この前もあのなんだっけな、説法という言葉ですね。
説法、釈迦に説法の説法ですか。
そう、はい、で、光悦からなんか指摘があって、まあ、とある講演の案内の、まあ、演目の解説の中で説法ではなくて説教という字が当てられてると、
はい、
あの教えですね、教えを説くと。で、まあ、 ふと、まあ、まあね、こいつからそういうこと言われるとね、どっちでもええやんけって
、まあ、極めて意味合いは似てる言葉ですもんね。説法と説教って、
であの広辞苑調べたら、まあ、説教で調べると、はい、あのまあ、あの同じ意味として説法って言葉も出てたんで、
はい、
まあ、どっちでもいいじゃんっていうふうには個人的には思ったんし、もうこのままでいくっていう判断したんですけど、
はい、
なんか夜中中気になってしまって仏教で確かにこの説教という言葉はあんまり聞かないなという。
まあそうですね。
で、まあ、家に帰ってあの古いあの古語辞典とかパラパラめくって、まあ、仏教のなんか辞典とかもめくったんですけど、
はい、
これ多分説教の教の字が違うんだなと。
ほうほう、どういうことですか。
あのお経の教、
はあ、はあはあはあ、
で、でまあ記者にも確認したんですけど、まあ、あの説教、あの経を説く、説教をする説法師というふうに解説している資料もあるんで、多分こっちが正しいですって話になって。
そうですか、まあ、教えるじゃなくてお経の経を当ててたんですね。
まあ、これもだからね、元資料をまあ参照すると、まあ、あの間違えるというね。でこういう時って、まあ、例えばね、発表資料が間違ってましたみたいな訂正を出すことはあるんですけど、はいはい、これ発表資料間違ってそのまま真に受けたんかっていうふうに言われるようなミスにもなるんで、本当に文化部の原稿ってめんどくせえなと思いながら仕事してるんですけどね。
そうですね、うん、ちゃんとした資料を取り寄せてそれを見ながら作っても、その資料が間違っていることもある。
だからね、本当あの混乱するんで、うん、あのプレスリリースをとかこの手のものを作る人はね、本当にちゃんと確認してるんですよ。
ラジオ大阪のプランニングの皆さん聞いてますか。
本当なんかね、
本番間違い多いですからね、こんなやつ。あれですけどね、
だからまあ元々足根が暗いし、あの疑い
いや、そう、暗いわけではないです、明るくはないですけど、
そうそう、だからね、あのこう元資料すら疑う、誰も信じてないっていうから多分陰険なんでしょう ね。
そんなことはないですよ。
だから昔なんかその話で思い出したんですけど、あのまあとある有名な宗教学者が、まあ、監修している新興宗教の本があって、まあ、パラパラめくってたんですけど、とある、まあ、指導者の経歴の方に、ま、経歴に間違いがあって、
うんう
ん、なんか本にシュッてこう鉛筆であのなんか正しいの書いといたら、
はい、
なんかかな、何かの機会であの妻がそれめくったんでしょうね、
うん
うん、なんか こういう本にすら訂正入れんのやめてとか言われて
家にある本にまで訂正入れんでええやないのと、
ちょくちょくやるんですよ。仮になんかね、ブックオフとか売っ払った時にね、それをまた誰かに手にして誤った知識が広まってしまうことを考えれば、まあ、ここで一人でも小さなことでもコツコツと訂正しといた方がいいのかなと思って。
なんでブックオフに持っていくこと前提なんですか。
まあまあ、たまる本をねどうするかってあれですからね。
まあ自分で読むにあたっても、うん、間違ってるとこはちゃんと直しておく方が、
そう
混乱を防ぐこともできます
ね。だから本当なんかね、この 本が間違ってしまうと、記者はもう、まあ、あの書いた当人も戸惑うし、まあ、デスクとして原稿を見てて、これ間違ってないのって言って、本にこう書いてあるんですけどって言われると、うん、もう筆者に電話しろっていうわけにもいかないんで
ね。そうですよね、そこまではできないですもんね、うん、
やっぱ怖いですよ。あのまあ、なんかそれは絶対に違うと言い合った言って、あのもう俺の責任でっていうケースが昔はありましたけど、あのなんか例えばね、浄土真宗大谷派っていう記述を見つけて、
はい、
うん、いや本にそう書いてあるって言われて、いやそれ絶対違うからって言って、あの真宗大谷派っていうのが正しいんですけど、
は
とかね、まあ、それって日々 あらゆる出版物に疑いの目を向けてるので、あのだから根が暗いんですよ。
いやいやいや、でもそうやってまあ疑いの目を持ちながら最新の注意を払って作っていくというのが新聞原稿ということですね。
だからまあ基本的には あらゆる、まあ、リリースの類とかもちゃんと目を通してる方々も多いと思うんですけど、やっぱこれだけいろんな、まあ、情報が氾濫してて、でまあひとたび間違ってものが乗るとそれこそこう広がっていってしまうというね時代でもあるので、
うん、
本当まあ特に紙の資料ってそういう意味では、あ一番、まあ、ある意味ネットよりは信頼を持って見てるわけですけど、まあ、ここまで違ってしまうとね、もう何を見ていいのか、もう一応
誰を信じていいのか、そうそう
そう、みんな根が暗くなりますから。まあそういう意味ではね、ちょっとこう何か、まあ、これからね4月新入社員になられる方も多いでしょうけど、やっぱりこう文章、まあ、メールだった中身もそうですけど、まあ、送る前にちょっとちゃんと辞書を引く、
いやほんまそうですね、
でネットで調べない、 元資料はちゃんと確認する、
うんうん、
と元資料も間違ってることもあるよっていう話なんでね。
SNS に投稿するときも一回きちんと読んでみる。
そうね、適当な文体をね、私もよく投稿してますけど、
私もあのうっかり、あ、消し忘れてたみたいなこともありますけれども、
まあね、あの文章はやっぱりあのどこかで誰かに間違って伝わってしまうことがあるかもしれないというところで、
発信者としての自覚を持
つ。そうまあ、あのラジオ大阪さんのプレスリリース正確でいつも助かってます。
いやどうかな、ごっつ不安ですけれどもね、本当に、うん、まあ、社内に何人かその、うん、防波堤、最後の防波堤みたいな人が いてはるもんで、うん、もううちの初田プロデューサーなんかそうなんですけど、誰も気がつかへんかった間違いに絶対気がつくんです。
あれでもね、気づく人ってね、案外嫌われるもんで、
そんなことないです
まだ余計なこと言い出したとか言うんでね、
いやなんか気がついて指摘してくれる人が、うん、うるさいやっちゃなって思われるような社風ではダメですよね、それはね。
そうだからね、しかもね、そういうのって意外とね、締め切り直前に気づいてしまうというね、
うん、
余計うざがられるっていうね、もっと早く言えよっていう。
その間違えてた人はその指摘された時にご指摘ありがとうございますって言うんじゃなくて、やっぱりそこはね、あ、申し訳ありませんでした一言いるやろとか、僕はそっちの方が気になるタイプ、
うん、いや私は、いや、まあまあまで行きましょう、ままでっていうねどっちでもいいっすよとか言いながらね、
まあそれぞれの人が細心の注意を払いながら、
ね、
まあ、確認に確認を重ねてっていうことです
うまくまとめていただいてい
や、うまくまとまったかどうか分かりず無理やりまとめたんですが、文化部記者の渡辺さんでした。どうもありがとうございました